さあ、久々に始まりました転職王のヤバい放談第31回ということで、今日は3月の7日ということでですね、3月になってから初めてのヤバい放談なんですけれども、今日はね、人生を60日で、変えるというテーマでお話をしたいかなと思うんですけれどもね、今日は久々にブログを更新しましてですね、ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかというね、本の紹介、その写真の中には本田健さんのハッピーマネーについてもね、載ってるんですけれどもね、2冊今日読んでたわけなんですけどね、どこで読んでたかと言いますとですね、JR のゲートタワーのスタバの、近くのラウンジで読んでたんですよ。でね、ギグワーク朝会をね、先月まではマカロニっていうところでやってたんですけど、ちょっと地上でね、もう来月からはそのゲートタワーの方でやるということで、16回とか17回ぐらいなんでね、本当にね、天地上を見下ろす感じでね、なんか優雅な、気分でできるということで、いつも木曜日にやってるんで、ちょっと木曜日は来れない人もいますんでね、ちょっとね、1週間後の土曜日にですね、そのいつものギグワーク朝会とは別でですね、やると、僕が主催でやるということで、最低1人は来るんですけど、その人が来ればね、最悪は1対1の面談でもいいかなとは思ってるんですけどね、でちょっとね、気合を入れてですね、で久々にこの、成功のタイムリミットをね、開いてみたんですよ。でね、これは本当60日で本当人生を変えるっていうことで、全部で60個のね、指針が書いてあるんですけどね、その辺のね、2日目のところにね、インスピレーションの法則っていうのがあってですね、で巻末にアファーメーションっていうのが載ってるんですけれどもね、そこにね、私の内側から訪れるインスピレーションに満ちたビジョンは誰の意見よりも優れていますというのが書いてあったんですよ。もちろん過去には読んだことがあるんですけども、全くね、僕の記憶からはですね、遠ざかっていたというか、記憶の彼方にあったんですけど、この誰の意見よりも優れていますっていうのをね、聞いてちょっと自信を持ったというかね、その流れとしてですね、ツイキャス、昔ね、2014年ぐらい結構毎日ツイキャスやってたんですけどね、今はラジオトークこうやってやってますけどね、ツイキャスを久々に聞いてみたんですよ。で、そのノートでね、無印本命2014っていうのを出したばっかりの頃にね、ツイキャスをやってたんですね。で、そこで、その源頭者の健丈徹さんに対するですね、意見っていうのをね、一読者の立場として物申してたんですよね。でそれから6年経ってですね、その考えが何も変わってないなと思って、だからその僕の思いというのはね、そのまんまなんだなと思ったんで、再認識したんですね。でその無印本命の2020という形で、今アップしてるんで、無料でかなりの部分が読めるんで、読んでいただければと思うんですけどね、毎日が革命にも載ってるんですけど、究極のビジョンっていう話がね、載ってるんですよね。究極のビジョンだから、皆さんそれぞれ究極のビジョンっていうのは作って、それを実現していくのが人生だとは思うんですけど、僕にはその究極のビジョンっていうのがあって、でそのビジョンっていうのはやっぱり6年経っても変わっていなかったんですね。だからやっぱり究極っていうだけはあると思うんですよ。で、この間にですね、やっぱこのノートっていうのも2014年に始まったサービスで、僕は2014年からノートを使い始めていて、まさに今月ですね、先月か、その中学生のキメラゴン君っていうのが、月収ね、1000万超えたっていうことじゃないですか。だからノートっていうサービスはこの6年間続いていて、で、良質なプラットフォームとして継続されていて、で、ある程度その、影響力というかブランド力があれば、そういう形でキャッシュを得ることもできるということですから、ノート使わない手はないじゃないですかね。で、あとはその当時並行して始まってたサービス755というサービスがありまして、そこで健丈徹さんと僕はやり取りをしてたわけなんですけどね。で、ちょっといい状況だったんですけど、ちょっとあることがきっかけでちょっと炎上したみたいなことはあったんですけれども、だからその時、だから今をときめく箕輪さんとかはまだ双葉社の編集者で、全然名もない存在だったんですね。で今日もなんか箕輪さんが R25 で語った YouTube を見てたんですけどね。で、源頭者に移籍してからもね、しばらくはカツカツやったみたいですよね。源頭者に移籍したいって、もう基本的にはサラリーマンとして移籍してるわけですから、当然カツカツで、その、なんですか、オンラインサロンを始めて一気に来たっていう話でね、最初はなんか、カバン持ちからスタートしてみたいな話で、実際ね、その箕輪サロンがね、できた、瞬間とかもずっと見てますからね、本当に僕の近い存在の女性の人とかも、応募したけど、なんか、ちょっと間に合わなかったみたいなところから始まって、今すごいオンライン インサロンになってますからね。まあこれは結局ホームレス小谷でもそうですけど、今小谷家族とかやってるじゃないですか。だから結局その自分のブランドっていうか、まあ、自分の名前が先行するようになればですね、まあ今は本当に、お金を稼ぐ方法っていうのはもういくらでもあるわけです。もう極端な話、それこそベースで、何か売ってもいいわけじゃないですか。まあベースでちょっとわからない人はちょっと検索してみてください。ちょっと今の時代ベース知らないっていうのはちょっともう本当に、まあ、論外っちゃ論外なんでね、うん、だから別にベースでもノートでも何でもいいんですけども、本当に何か発信したら買ってくれる人たちがいるわけじゃないですか。で、まあ、買ってもらえないってことは自分に影響力がないわけですよね。で、まあ、影響力つけるためにはやっぱりそれこそ無料で大量の情報を発信すると。その情報をずっと受け取っていた人がですね、いやこの人は本当にお金を払うに値すると思った瞬間にお金を払ってもらえるわけじゃないですか。で、まあ僕なんかも、まあさっきもラジオトーク聞いてましたけどね、前翔さんっていうそのアチーブメントの人がいるわけです。若いセールスマンの人がね、まあ僕はもう彼はね、優秀だからね、まあ、てっきりトップセールスマンなんかと思ってたらですね、やっぱりトップセールスじゃないんですよね。まあでもトップセールスじゃないっつったって、まあ、アチーブメントのレベルが高いからその中でトップになってないってだけであって、まあまあもちろんすごく光ってる存在で、まあその辺のね、ちっちゃな会社に行けばもうすぐトップセールスになるとは思うんですけどね。だからまあどの舞台で、その、自分をですね、活動の場としてするかっていうのは大事で、で僕の目の前にまさにこれ自分の名前で勝負する方法を教えようっていう千田拓也さんのね本もありましてですね、これ目次というか表紙に書いてあるのが、いい加減自分を殺すのやめようぜっていうことでね、チャプター1戦う場所を決めよう、チャプター2自分の強みは何か、チャプター3自分の型を持って、チャプター4自己演出力をつけよう、でチャプター5成功に偶然はないっていうふうに書いてあるわけですよ。だからまず戦う場所を決めなきゃいけないわけですよね。だから僕なんかでも結局昨日もあれですよね、今度僕がイベントやるイベントバーエデンに行ってきたんですけどね、で何で飯食ってるんですかって質問されたんで、まあそのセールスで飯を食ってますよって、じゃあセールスで何を売ってるんですかって言って、まあ、光回線とかとか、まあ、ちょっと太陽光も売ってたんですけど、太陽光はちょっとある事情でですね今月から売れなくなったんで太陽光はちょっと売ってないんですけれども、っていう話をした後で、でそうは言ってもそれとは別でですねつって出版の仕事もやってましてつって、でちびまる子ちゃんの浜地の話になってって言うと、まあ、そっちの方行った方がやっぱりみんなねちゃんと真剣に話を聞いてくれるんですよ。だからやっぱりそのままセールスマンって言ったってやっぱりちょっとね社会的地位は低いじゃないですか。で、まあ、出版関係者っていうとね結構は社会的地位が上がるんですよ。だからまあやっぱり見せ方って大事で、まさにこのチャプター4の自己演出力をつけようっていうことで、だからやっぱり自己紹介するときはセールスマンっていう自己紹介はやっぱりちょっと今の時代ね良くないですよね。この前のだからその朝会でね来た時もマキさんっていうすごい人がいらっしゃったんですけど、その時も同じような自己紹介をしたら、なんか最初はすごくなんかうさんくさく思われて、で最終的に出版関係の仕事やってますと言ったら、それはすごいですねってなってね、まあそういうことですよね。だから演出って大事で、まあ僕なんかどうしても正直に全部1から10まで言っちゃうんでね、まあまあそれがある意味自分のキャラクターっちゃキャラクターではあるんですけどね。であとこのチャプター5に書いてあるその成功に偶然はないっていうのを話なんかではやっぱその一発屋に対してその千田拓也さんはちょっとかなり厳しめのことを書いていてですね、まあ僕なんかまだ一発も当ててませんからね、一発屋でもリスペクトするんですけどね、畑ヨークとかね、鉄腕のトマとかね、まだ一発も当ててないですけど、だからまだ本当ゼロの状態なんで、まず一発当てたいなっていうのはあるんですけれども、で中谷明宏さんでもそうですし、千田拓也さんでもそうですけれども、もう本を本当に100冊以上出してるわけじゃないですか。ということは出版社からそれだけ依頼が来るっていうことですよね。僕もだから、なんだかんだで紙の本、商業出版ね、3冊ぐらい本出してますよね、書店並ぶ本でも、その後依頼来ないっていうことはですね、その3冊がで止まってるっていうことはですね、やっぱり売れ行きがどんどん下がってきてるっていうのはあるんですよね。でだからやっぱり改めてリブランディングっていう形でですね、やっぱり何ですか、やっていかなきゃいけないと、影響力をもう一回出していかなきゃいけないということで、まあ、さっき言いました、そのまた話戻しますけれどもですね、今日から60日間ですね、このあなたの人生はなぜ60日で変わるのかっていうのをちょっと再びですね、今日から60日間ですね、ちょっとやっていこうかなっていう感じで、まあまあ、でさっきも言いましたけど、その、今度の土曜日にですね朝会をやりますから、それが8日目になるんでね、まあとりあえずこれも一気にまた呼んでしまうことはできるんですけど、そうじゃなくてちょっともう今日からこの、1から8日目ぐらいまでを繰り返しやっていこうかなっていうのがあってね、なんか1日目が愛の法則っていうんですよ。でこの前それこそお会いした方で、今度木曜日の方の本当の方の朝会の方に来てくれそうな辻さんという方がいらっしゃいました。この人はもう本当に愛の人なんですね。愛について語ってる、まあ元々はちょっと裏社会にいて、その金融屋とかもやってたような人なんですけど、それが構成してですね、で今は愛を説いてるっていう感じでね、こんな非常に面白い方がいらっしゃるんですよ。でまさに1日目がこれ愛の法則でしょう。まあとにかくね、まあ、愛ですよ。 まあ、愛って言うとなんかうさんくさく聞こえるかもしれませんけどね。ここに書いてあるのがね、私が何をしたとしてもしなかったとしても私は愛に値しますって、これまさに親の心境じゃないですか。ね、だからやっぱりね、あの多くの人っていうのはね、やっぱり愛されてないんですよね。で、愛してほしい、愛してほしいっていう、なんかしょぼい恋愛とかあるじゃないですか。だけどね、このね、ここにも書いてます。私は24時間愛に包まれています。愛だけが真実で、それ以外は幻想です。私が何をしたとしても、しなかったとしても、私は愛に値しますって。本当、母親っていうのは、本当の母親ね、愛情ある母親っていうのはそういうことですよね。失敗したとしても許してくれる。そういう母親がいることによって、チャレンジできるわけじゃないですか。でも、例えば、その、何ですか、企業で、愛のない企業であればですね、やっぱり、失敗したら怒られると。ね、下手したらクビになると。そういうようなビクビクしたところではやっぱり従業員は伸び伸びできないし、これは子供でもそうでね、もうなんですぐ怒られるようなところではやっぱり子供は伸び伸びできない。やっぱそういう意味では愛ですよね。これもキリスト教でも愛って言うじゃないですか。だから愛って誰でも知ってるけど、だから本当の愛っていうのはなかなかですね、実践するのが難しくて、このディマティニさんのこの本でも、まあ、1日目が愛の法則なんですけども、最後なんか愛に戻ってくるっていう話が書いてあってですね、どんどん話が進んでいくんですね。で、このでさっきも言いましたけど、2日目がそのインスピレーションの法則なんですね。で、まさに僕これインスピレーションが起きたんで、今これこういうの喋ってるわけですよ。で、そのだからたまたまその昔のあのツイキャスを聞いたっていうのもね、だからこれは多分埋もれてるツイキャスなんで、もう僕以外は絶対に聞いてないんです、今日ね。で、僕がまたツイッターとかでシェアしたりとかブログで、書いたからまた聞いてくれてる人がいて、で、これはやっぱり6年前に逆に言ってることが逆に値打ちが出てくる。だから箕輪さんのことなんか誰も知らない時の話をブログに書いたりとかしてたりとか、その健常さんへの思いね、やっぱりその出版界の横綱健常さんに対して、僕もその出版界で勝負しようかなっていう気にまたなったようなツイキャスだったんでね。まあ、あくまでも自分語りでしたけれどもね。はい。まあ今回は、人生を60日で変える1日目ということでした。またお会いしましょう。さようなら。